こんにちは、川野ゆうまです。先日ですね、ビッグローブという会社さんがやられている明日メディアっていうポッドキャストの収録に行かせてもらいました。呼んでもらってですね、バリスタチャンピオンの鈴木美希さんと一緒に、あとパーソナリティの方お二人と、まあ、合計4人で、1時間の会を2回っていう結構ロングな、熱いコーヒーの、話の収録だったんですけど、まあそれがですね結構面白くて、ぜひね、10月2日と10月9日の回だったかな、確かそのくらいだったと思うんですけど、公開されてるんで興味ある方はぜひ聞いてほしいんですけど、まずまあミキさんの話がめちゃくちゃ分かりやすくて、特にまあまあ全部良かったし、なんか感覚も、合うなと勝手に思ったんですけど、なんかもうまあスペシャルティーコーヒーとは何なのかとか、どういう成り立ちでセカンドウェーブからサードウェーブになったのかとか、なんかまあよく言われるようなこう、シングルオリジンとは何なのか、ダイレクトトレードの意味とは何なのかみたいなところからその回が始まるんですけど、その説明がねめちゃめちゃ分かりやすいんですよ。そうだよなみたいな、僕に振られて僕はなんかいきなりちょっと突っ込んだ話しちゃったりするんですけど、ミキさんはめちゃめちゃ噛み砕いて前提からお話していて、めっちゃ勉強になったっすね。確かにそうやって分かりやすく説明すべきだなみたいな、まあまあまあそういう話があったりとか、してたんですけど、まあなんか2つ面白いトピックがあって、1つがですね、まあ美味しいコーヒーとは何なのかみたいな、あなたにとって、まあ僕とミキさんそれぞれが思う美味しいコーヒーとはみたいな、それもね収録もこう結構ガチな防音室でちゃんとした音響設備のところで収録して、でカンペ出す人もいるんですよ。紙にね、あと何分とか、はい次の話に移ってみたいな、でその人のこう書いてこう紙を見せるのがチラチラ僕は横目に映りながら、なんとなく気にしながら、僕が進行するわけじゃないんでお任せしますけど、そろそろ次の話題に行くのかなとか、この話はちょっと巻いてった方がいいのかなとか、なんかちょっと気にしながら僕は話してたんですよ。でそのまあ最後の方でね、1時間と言われてて最後の10分ぐらいでちょろっと美味しいコーヒーと何なのかみたいな話になって、いやこれもうその話だけで5時間いくけどなみたいな思ったりしながら、でももうその最後の10分でその話題なんで、割と1人持ち時間1分くらいで説明してさらっといく感じかなみたいなやつかなと思って、ちょっとね巻きで言ったんですけど、まあ本当ねここねもっと語りたかったなって思って、まあ今日はその、美味しいコーヒーとはみたいな話を、続きというかまあ話そうかなと1個目で思って、もう1個あるんですけど1個目は思ってます。でまあその時も結構ね話があったんですけど、まあ冷めても美味しいコーヒーって美味しいよねとか、まあその辺がバランスいいコーヒー、飲みやすくて、飲みやすいっていうか、まあ明日も飲みたいと思えるようなバランスみたいなことを僕は言ったと思うんですけど、まあ結構それは僕がライトアップコーヒーやってる美味しさのコンセプトにもしているところで、まあまあよく言ったりもするんですけど、僕はそのポッドキャストでは3段階自分自身コーヒーにハマっていって、まあ、お店をやってたんで、そのお店でその時々注力してたこととかフォーカスしてたことが多分自分にとって美味しいと思うコーヒーの追求なんだろうなみたいな話をして、そう考えると振り返ると3段階ありましたと。1段階目はとにかくこうフルーティーで華やかで、まあ、特にエチオピア、ケニアみたいなコーヒーってなんでこんな個性があるんだろう、なんでこんな面白いんだろうって、人の心をつかみワクワクさせるようなそんな個性の追求みたいのが最初あって、個性的なフルーティーなコーヒーを、すごい好んでました、面白いなと思ってましたみたいな。そこから、まあ、個性あるコーヒーをロースターとしてね、やっぱ豆を販売するわけなんで、まあ、自分自身の好みとしてもブワッと派手なフレーバーだけじゃなくて、こうじわじわと寄り添ってくれるような、その時なんて言ったかな、生活に馴染むって言ったかな、なんかまあそれこそ冷めても美味しいみたいな感覚なんですけど、みたいな話、そういうコーヒーを自分も好きになったし、なんかこう強いパンチ、強い個性というよりかは、なんか振り返って今のコーヒー良かったなーってしみじみまた飲みたいなーみたいな感じのバランス感っていうコーヒーがすごい馴染んで好きになったんですよねみたいな、っていう話から、まあ最後の3段階目はこの人のコーヒー、人にフォーカスして、まあなんか自分自身もコーヒー屋に行くときにはこの人のコーヒー飲みに行きたいみたいなのがあって、まあだからバリスタとして そのお客さんと話したり近い距離感で人が活躍できるような場所を今これから作ってるみたいな話を、確か下北の階層の話とかね、してたと思うんですけど、まあその、まあ最初のね、みんなの心をつかむ、例えばエチオピアナチュラルみたいなのってめっちゃわかるじゃないですか。エチオピアナチュラル飲んで、なんでこんなコーヒーってフルーティーなんだろう、こんな苦いだけだと思ってたけど、こんな果実のような、なんかいろんな風味がするんだろう、面白っていうのってめっちゃわかるじゃないですか。で、2番目のやつ、その馴染む感じっていうところもちょっと言いたくて、で、そのパーソナリティというかね、進行してた方が中井さんという、映画評論家の方でして、で、まあ映画に例えても見たかったなと思うんですよ。なんかこの、まあ、ある意味この個性とか派手さ、キャッチーさみたいなところと、あとは奥行きというか、じわしみじみじわじわ残る感じみたいな、考えさせる、まあ考えさせるっていうのは映画にあるかもしれないけど、コーヒーにはそんなないかもしれないけど、なんかこう、しっくりくる感じ、なんか無理をしてない感じというか、自然な感じというかっていう両立って、なんか感覚がコーヒー以外のものにもあるなみたいなことを思ってたんですよ。まあっていうのは、例えば映画で言ったら、僕はね、別に映画をこのあれこれ語れるほどたくさん見てるわけじゃないし、詳しいわけじゃないんで、まあさすがにその場でね、映画の話に持ってってもちょっとあれだったんで言わなかったですけど、まあ今この場で言うのもちょっと難しいなと思いつつなんですけど、なんか例えばすごいこう、自然でドキュメンタリーっぽくて、リアルな映画で、なんか自然な本当に人間のありのままを描いているような、でメッセージ性があってじわじわくるようなヒューマンドラマとか、僕はすごいそういうの好きなんですよ。だけどそういうリアリティとかに寄り添いすぎると、なんかこう面白い要素、まあ分かりやすい要素とか、分かりやすくキャッチーな要素とかが、まあ少なくなっちゃうんですよね。で、人を引きつけるような、なんかこう、分かりやすく言うとカーチェイスシーンとか、暴力シーンとか、何ですか、そういうこうね、なんかリアルじゃないような作られた面白い映像とかストーリーってあるじゃないですか、っていうのを差し込むことで、映画とか映像作品とかって きっと面白く、多くの人がわあ面白いってなるものになると思うんですよ。でもそれをやりすぎると薄っぺらくなるというか、なんかそのバランス感だから、本当にメッセージ性のリアリティだけ追求するのもいいけど、でもその中に抑揚があったり、人を引きつけるすごいなんかこう強い何かがないと、結構本当に一部の人しか見ない。でもせっかくうまいコーヒーなんだったら、せっかくいいメッセージなんだったら、多くの人にそれが伝わってほしいよねっていうのもあって、でもそれやりすぎて派手な、なんかキャッチーさだけの、なんか売れることだけが目的な映画になってしまっては、意味もないよねみたいな、なんかその感覚に近いなとも思ったんですよね。で、例えばまあ、この今回の話が放送される時点ではちょっと前ですけど、ネットフリックスで地面師たちっていうのがね、流行ったと思うんですけど、僕もあれまあ見て、映像として、映像作品というか、なんか、面白いなと思ったんですけど、好きじゃないんですよね。っていうのは、常に人をドキドキさせて、こう何かがずっと迫ってきてる、本当、いけるのかいけないのか、間に合うのか間に合わないのか、ずっとギリギリの、なんかこう常にドキドキしながら、次はどうなるんだろうって見る感じとか、があったりとか、本当にいろんな要素でなんか面白いとか引きつけるみたいな要素がもうふんだんに詰め込まれてて、すげえなと思ったし、面白いと思ったんですけど、でもなんかキャッチーすぎるというか、まあテーマはねキャッチーじゃないんですけど、そのなんか映画として、ドラマとして、こういう要素が売れる要素だよねみたいのが全て詰まってるような感じがして、でそれがまあちょっと不自然というか、まあ自然なんだけど、自然な、まあナチュラルに、ストーリーには入ってるんだけど、なんかそれをこう、まあこうしたら売れるだろうなって計算されても入れられてるみたいな感覚で、なんかもうちょっとリアルな方がいいなと思ったんですよね、僕は。なんか、それがね、その感覚が他のコーヒー以外のものにも当てはまるような気がして、面白いなって思って、まあそれがレストランでもそうかもしれないですね。こういう高級食材を使って、こんなこう豪華なこう設備で、豪華な 部屋で、食べる、こんな場所で食べるみたいなっていうよりかはもうちょっと自然で、なんかそんなになんて言うんだろうな、無理しなくてもというか、うん、じゃあ自然って何なのって話になっちゃうんですけど、もうちょっとこうゆるっと、うん、リアルだよねみたいな、うん、無理してないよねみたいな感じの感覚がレストランだとでもあるなと思ったり、まあ他の飲み物でもあるかもしんないですね。なんか無理してこの味を作りましたとか、この色にしましたっていうよりかは、もともと自然とこういう色でね、分かりやすくないかもしんないけど、まあ伝わる人が絶対それを評価してくれるだろうみたいな。でもその地味さだけにもなってないっていう、そこにはなんか引きつける強い何かがあるっていうバランス感、これなんかの作品で例えた方がいいのかな、いやでもそんなむずいなパッと出てこないんであれですけど、っていう感覚が、まあなんか例えばワインとか、その詳しくないですけどワインでもあるし、日本酒とか、まあそういう嗜好品飲むときにはあるだろうし、レストランとか、まあもしかしたら旅行とかなんですかね、まあ宿とかそういうところ、まあ、全てのなんか自分の感覚にあるなと。でなんかその感じがだんだんこうじわじわ寄りになってきてるような気がするんですよね。年を経たりいろんな経験をする中で、そんなになんか無理して自分はこうなんだ、誇張までいかないけど、なんかまあこうすごいこう派手に繕う必要がない、こうつけて足してこんなですってやんなくても全然いいというか、そのむしろしない方がリアルにその良さを感じられて美味しいし楽しいし、見てて面白いしみたいなことなのかなっていうのがなんかねあったんですよ。でそういう感覚をなんかその映画評論家みたいな立場の人ってどうしてんのかなとか、まあまあもし一映画好きとしたらそういう感覚ってあんのかなとか、議論されるのかなとか、なんかちょっと興味持ってね、その、ポッドキャストの収録の時にちょっとなんかこう、うん、ふと浮かんだっていうのがあったんですよね。みんなどう思いますかね。まあなんかあると思うんですよね、感覚で、好み、自分の好みがどういうものなのかっていうのが、うん、なんかまあこれをね自分で語るのって結構恥ずかしいし、いやいやそんなあのセンスいい人が言えばいいですけど、なんか自分なんかそんななんかいろんな趣味、映画をすごい詳しくて、あれがねとか歴史的にこうかねとか全然言えるわけじゃなくて、あのなんか薄っぺらい経験と知識の中で言うのもなんかすごいはばかるんですけどもまあなんかそんなことを思って、まあ、普通に面白かったですね。まあその話もなんかしてみたかったなっていう感覚の話、まあ個性とかキャッチーさとか分かりやすさとか、派手さとバランス、じわじわくる感じの、まあリアルな感じというか自然な感じの両立ですよね、バランス感というかね。そんなの、美味しいコーヒーとはみたいなテーマの時に思ったっすね。でまあまあなんかそこからいろんな話して、例えばまあ好きなコーヒーどうやって見つけたらいいですかねみたいな話は、まあ、最終的にもうやっぱ人っすよねみたいな、そのコーヒー、好きなコーヒーを見つけるのが一番早いっすよねみたいな。で例えば、うん、一つ自分が飲んで美味しいな、いいなって思うコーヒー屋があったら、多分その人の今話したようなね、こう派手さとかあとはじわじわくる感じ、リアリティっていうとこのバランス感覚って、多分一杯飲んで美味しかったら他の豆でも多分当てはまりますよねみたいな、うん、って僕は思ってるんですよ。だからもう豆のチョイスがどうとか、どの生産国がどうっていうよりか、もうその店のチョイスが好き、その店が思う美味しいっていう感覚が自分に近いみたいな。結構これはいろんなものに当てはまる感じだと思うんですよね。まあ、どっかレストランもそうですよね。この一品がうまいっていうよりかは、一つ食べてその感覚っていうか、もうお皿見てなんとなくすごい豪華なのか、こう寄り添ってくれる感じなのか、なんかバランス感あるじゃないですか。量が多いのか、ちょこっとずつなのか。でそのなんか一皿でも食べて、まあ、コーヒーだったら一杯飲んで、よかったら美味しかったらきっと他のコーヒーも他のお皿もなんとなく自分に合うと思うんですよ。うん、って僕は思ってて、だからお店に委ねて、まあその委ねられる、あもうこのお店のチョイス全部いいな、もうなんか自分が選ばなくていいやってならしてくれるようなお店を見つける。だからいろんなコーヒーを、まあ、あの取り寄せてもらってもいいし、お家の近くのコーヒーを片っ端から回ってもいいし、 で、まあ、ちょっと遠出してもいいしっていうので、なんかその感覚がお店を見つけるのが一番いいかなっていう話をして、でやっぱりそれはその中に人がいるんですよね。その人のチョイスでその豆を仕入れてるし、まあそれヘッドロースターかもしれないしオーナーかもしれないんですけど、まあなんかそのまあチーム全体を作ってるのがまあオーナーだとしたらオーナーかもしれないですけど、まあその感覚が合うなっていうお店がいいし、やっぱりそれを作ってるのは人の意思なんだなっていう話をなんかねちょこっとだけしたんですよね。でそれも結構熱い話なんで、もっと広げたい気持ちもあったって感じなんですけど、っていうのが一つ目の美味しいコーヒーとはみたいな話で、で、まあ、もう一個ね、これからの日本のコーヒー文化みたいなテーマも、これもなんかね割と短時間でちょんちょんちょんって話してる気がして、これ激重っすよね。これもう5時間コースでしょ。これからの日本のコーヒー文化どうなるのか、散々なんかそのファーストウェブセカンドウェブサードウェブみたいな話したりして、そのなんていうの膨らんだ話からじゃあどうなるのかがもう最後のちょちょちょんっていうにはもったいないっていうか、もっと話すよねみたいな思ったんですけど、まあまあでもだいぶそのテーマをいろんなテーマを盛り込んだまあポッドキャストでよくチョイスしたなと思ったんですけど、いろんなテーマをね。でまあそこもその回で話したのは、まあミキさんと話したのはまあ多分なんとなく話は合ってて、いろんなコーヒー屋が出てきてますよね今みたいな。で本当に個性あふれる、本当なんか僕が言ったのは、日本のコーヒー屋って自分らしさを見つけるのが上手ですよねみたいな、なんかこういうスタイルでっていう一辺倒じゃなくて、実は自分はコーヒー以外にこれも好きでみたいな、それを組み合わせてみて、お菓子もそうかもしれないし、お店作りもそうかもしれないし、豆のチョイスもそうかもしれないし、で自分で焙煎するっていうのもそうだし、なんかその本当に自分の色とかその人のセンスを出すっていうのが意外と僕はなんか上手なのかなって日本のコーヒーを見てて思うんですよ。そういうなんかこう狭いピンポイントなその人にしかできないお店っていうのがめっちゃ無数に増えてるなって、こう真似っこで同じようなスタイルじゃなくてって思って、で金額感の話もその時しなかったんですけど、したくて、まあコンビニの100円のコーヒーがあれば1000円2000円5000円取れるようなコーヒーがあったり、まあそれこそコースで、まあ1万円ぐらい取ったりできるような体験を作れていたり、それって本当に、まあ、世界から見ても、すごいことだと思うんですよね。まあそれ自体が日本のコーヒー文化、本当に多様というか一個一個の個が面白いというか、なんかそういうノリありますよね。日本ってやっぱりね、クリエイティブで小さいかもしれないけど一つ一つの規模でも一つ一つが面白いことを結構深掘っている、でそこにしか出せないというかできないことをやっているのかな。だからまあ価格帯も多分これから全価格帯が出てくると思うんですよ。100円のコンビニコーヒーはさすがにスペシャルティーではできないんで、ね、コンビニコーヒー、まあ豆の種類変えなきゃいけないですけど、今じゃあドリップコーヒーが700円とかが東京だとスタンダードになっていて、それが700円のコーヒーがあれば1000円のコーヒーがあれば2000円3000円があるってことは、まあ、本当に5000円1枚ももっと増えていくだろうし、できるだろうし、逆に下げることもできると思うんですよ。500円に戻す、300円で出す、で300円ができれば400円のもうちょい、グレードいいのを出すとか、その全部の価格で見ても全部のポイントを多分それぞれの強みを生かしていろんなコーヒーが出していくだろうし、お店のなんだろうな、一つのお店でしかできないことをやる、もう1店舗だけの経営もあるかもしれないし、3店舗の経営もあるかもしれないし、5店舗10店舗、30店舗とか増やしていくお店もあるだろうし、なんかそのポッドキャストではね、カフェとコーヒー屋ってちょっと違うんですよねみたいな感覚の話をしたような気がするんですけど、コーヒー屋としてコーヒーだけで勝負するお店もあれば、カフェとしてあえて、もうみんなにとっては当たり前のなんかなんてことない店ってわざと思わせて、もっと気軽にフラッと入ったら実はスペシャルティー出してたみたいなぐらいでコーヒーを伝播していくようなブランドもあれば、もうバチバチゴリゴリにコーヒーやってますねみたいなスタイルも出てくるだろうし、その感じ見せ方というかねも含めてめっちゃ多様だなと。でその多様さがすごい日本のマイクロロースターナノロースターとか言うじゃないですか。でそれこそ別に規模が小さい、本当に自分でもう1キロのアイリを買って焙煎しちゃってみたいなっていうのも、なんかこう規模の経済から見るとすごいこうなんだろうな、まあ非効率と思われるかもしれないし、 いやいやもう美味しく安定している焙煎のところロースターから買えばいいじゃんって思う人もいるかもしれないですよ。でもその人が焼くことでその人にしか出せない味になってその人だけのコーヒー屋になっていくんで、そういう意味での一つ一つこうちゃんと色があるというか、個性が豊かな、本当にシングルオリジンコーヒーかのように一つ一つのお店に個性があって面白いで、いろんなその隙間というかね、自分のポジションというかを見つけるのがすごいこう、みんな上手なんだろうなっていうか、もしかしたらそこでみんな悩んでるからこそ、ね、後追いで二番煎じになりたくないし、自分らしいコーヒーのやり方ってなんだろうってみんな悩んでそのくらいこう悩ませるくらい、コーヒー文化が面白かったり、まあドリップ文化があってみんなが家で気軽にコーヒーに触れる環境にあるっていうのは日本の環境的な強みなのかもしれないですけど、なんかそんなことで、その人らしいお店がどんどんできていって、まあなんかその時はなんかフォースウェーブがみたいな話をなんか振ってくれてたんですけど、で僕はなんかそれさらっとなんか適当に返したような気がする、すけど、そうなんかもしれないですねみたいなまあでも言ってしまえばそのバーンと開けたというか、多様な感じ、いろんな感じのコーヒーがあってもうすごいみたいな、言ってしまえばカオスかもしれないし、いろんな選択肢があってとてもいいよねっていう感じかもしれないですけど、それがもしかしたらまあ次の流れというか、次起きることなのかな。でその先はまたどっかに収束するんじゃないかなと思うんですよね。また高級路線と日常路線の二極化バーンになっていくかもしれないし、まあ中途半端にはまんないと、まあ、つまり、気軽な価格帯で出すってことは量を出すことになるんで、まあ、そこに、まあ、さっきの規模の経済が働いて、まとめて例えばフルコンテナで仕入れるからその価格で出して合理性が保てるみたいな、でそれよりもちょっといいグレードをちょっと高く出すみたいな感じだと量がそこまで履けないからなかなか価格的な合理性が保てなくて、もっといい高級豆をもっと単価上げるって方向に行かないといけないとかっていう多分ゾーンがあって、なんとなくこう収束するような質と量というか価格と量かっていうところのバランスで収束するポイントはまた出てきそうな気はするんですけど、なんか今本当に発散期なのかなとも思ったりはしてますね。まあ一方で同時進行でもしかしたらハマんないやり方も出てくるのかもしれないですけど、なんかまあそういう今まさにコーヒー業界が盛り上がっているのはそういう一つ一つの小さい出店、自分らしいお店作りっていうところなのかなって僕は思ったんですよね。それがコーヒー日本でやってて面白いとこっすよね。まあでも日本以外も多分そうだと思うんですけどね、あんまり海外で長く暮らしたことないんで、ちょっと日本だけの文化って言い切るにはちょっと違うかもしれない。いろんな場所でそんなことは起きてるのかもしれないですね。でまあ収録めちゃめちゃなんか疲れたっすね。普段ポッドキャスト僕ねずっとただ家にマイクあってそのマイクに向かってなんか話途切れるまで喋ってるだけなんですけど、皆さん聞き心地よろしいですかね。もしちょっと早口すぎんじゃねえとかあれば DM ください。ポッドキャストの話し方もちょっと見直しますので、でもまあ聞きやすかったらまた聞きやすいですとか、またコメントいただけたら嬉しいんですけど、やっぱりこう4人で喋ると単純に自分の話す出番は4分の1になるわけじゃないですか。で、まあ自分以外の人がいるのはすごいことなんですよ。話を広げてくれたり、自分一人じゃいかない角度で切り口で話を進めてくれるんで、盛り上がりやすいし、一人じゃ思いつかないアイデアが出てきやすいんですけど、4人となると結構むずいな。と思いましたね。まあまあ普段僕が一人で喋り慣れてるかもしれないですけど、もうなんならもっと喋りたいって思っちゃったんですよね。まあだから今回これもっと喋りたいが溢れてしまってこのポッドキャストを今回撮ってるんですけど、そんなことをね思いました。ヘッドホンをつけて、まあマイクが目の前にあってそこにこう喋って、でマイクの声がヘッドホンに聞こえてくるって感じなんですよ。だからね結構ね聞こえてる声が本当ラジオ聞いてるような感じの音、リアルというかその本当ラジオみたいな音なんですよ。これ目の前でその人が喋ってる声が その空間を通して聞こえてくるんじゃなくて、目の前に人がいて4人テーブル囲んで喋るんだけど、マイク越しの声が耳に直接来るんですよね。だからちっちゃい声でもこう聞こえるし、で4人だとこう話を遮るっていうかね、食い込むのはちょいむずいんです。2人だったらね、なんかねこう今っていう感じでこうポンポンポンポンっていけるんですけど、4人だと今っていうタイミングに別の人が話しに来る可能性がすごいあるんですよね。だからこれは今いけっかなっていうのを少し見たり、自分が話す時にもちょっとかぶせ気味でドンっていかないといけなかったり、あんまり4人でこうラジオ収録することないんで、単純に面白い経験でしたね。貴重な経験でしたんで、あとはすごいですね、ラジオの仕事してる方。僕はめっちゃ集中力使うと思います。特に4人の会話なんで、まあ、自分以外の3人がどういう話をしてこれからどうなっていくのか、で時間とか話題とか台本もあって、それをコントロールしながら話拾ってパッと瞬時に答えていくっていう、あれめっちゃすごい僕はやっぱり1人で自分のペースで喋るのに向いてる、まあ、もしくは2人で喋るのくらいに向いてるのかなと思ったけど、あれをね1日何本も撮ってやるっていう仕事で、1人ね、パーソナリティやってた方、その後、深夜の、オールナイトニッポン出るとか、そのラジオ収録バンバンやった後に私夜もラジオすごいなと、ね、仕事で結構僕はもう2時間だけだったんですけど、なんかもうヘッドホンで耳も痛くなって、すげえ集中力使ったわみたいな感じで仕事すごいなと思ったんですけど、まあまあまあまあ、それは慣れか、バリスタがカウンターに立ってコーヒー入れる集中力とかと、お話しながらコーヒー入れる集中力と同じぐらいかなと思ったりするもしました。まあまあまあ、でも面白い経験でしたねっていう、まあちょっとこう収録があって、その時の話題で、ちょっと面白いなと思ったテーマがあったんで、今日は、美味しいコーヒーとはみたいな話、まあ、個性、派手さの、バランス感と、これからのコーヒー文化というか、今起きてるコーヒー文化、まあ、なんか日本のコーヒー文化ですね、そんな話を今日は、してみました。今日も聞いていただいてありがとうございます。